説教賛美の生贄。今日の説教の結論は、ヘブライ人への手紙の13章の15節16節にあります。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。ここに生贄という言葉が使われております。生贄は神に対して捧げられる犠牲の供え物を意味していました。神がそのような供え物を食べるからではなく、その供え物、生贄は神との関係を表す象徴でありました。例えば人間が神の戒めに反して禁じられていることを破ったような時は、食材の捧げ物として無傷の若い大牛を神に捧げる。祭司は牛の頭に手を置いて自分の罪を牛に移し、その牛を主の御前でほふる、殺す。祭司はその肉、牛の肉、血を取って幕屋の中に入り、指に血を浸して聖なる垂れ幕の前で7度血を振りまく。血を祭壇の四隅の角に塗る。その他の部分は宿営の外の焼却場に運んで、燃える焚き木の上でそれらを焼き捨てる。そのように定められておりました。この生贄は罪の程度によっても、あるいはそれを捧げる身分によっても捧げ方は違っておりました。例えば貧しくて牛や羊やヤギに手の届かない人は、庭の山場と、あるいは家場とでもいい。もっと貧しいものは小麦粉2リットルを携えて食材の捧げ物とする。祭司がそれを一つかみ取り、祭壇で燃やして煙にする。そうすると彼の罪は許される。そのような細かい規定が旧約聖書のレビ記に書いてあります。これに対して今日の新約聖書ヘブライ書13章10節には、私たちには一つの祭壇がありますと、そう記されております。旧約の時代から新約への時代にへの大きな変化が起こったということであります。我々が読んでまいりましたこのヘブライ書の一番冒頭のところにこういう言葉がありました。一章一節、神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖たちに語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。そうあります。また新約聖書の中でイエス・キリストはあの最後の晩餐の時に杯を取ってこう言われた。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。キリストの十字架の死、 そこで流された血は神と人間との間の新しい契約の血である。これが古い契約旧約から新しい契約新約への大きな変化が起こったということであります。それをこのヘブライ書は、私たちには旧約の時代とは違った一つの祭壇があると言ったのであります。このところリビングバイブルは、私たちにはキリスト様が生贄となられた十字架という祭壇があります、そう訳しています。十字架という祭壇、これが実は新約聖書における私たちの祭壇だと言ってるわけであります。今まで読んでまいりました、例えばこのヘブライ書の9章には、キリストは親木と若い牡牛の血によらないで、ご自分の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げたのです、そう書いてあります。また十章には、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信している、イエスは新しい生きた道を私たちのために開いてくださった、私たちは心を清められ良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われ、信頼しきって真心から神に近づくことができる、そう説明されていました。ここでは新約聖書において、十字架によってイエス・キリストの血が流された、このことが大きな違いであり、その恵みがここで語られている。御子によって私たちには十字架という祭壇が新しく与えられたということであります。それが今日の13章の15節には、イエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょうとあります。どういうことか、旧約聖書の時代は罪を消すために、罪の許しを求めるために生贄を捧げた。しかしキリストの十字架という捧げ物が捧げられたのだから、これからは新しい契約である、これからは新約の時代は罪が許されるためではなく、罪を許された者が神を讃える、神に感謝の心を表す、そういう生贄を捧げよという意味がここに明確になっているわけであります。罪が許されるためではなく、キリストの血によって捧げ物によって罪が許された者は、今度は神を讃える、神に感謝の心を表す、そういう生贄を捧げなさいとこのヘブライ書は言っているわけであります。ここに賛美の生贄という言葉があります。賛美の生贄を捧げよとあります。賛美という言葉は、私たちは賛美歌を歌う、そういうふうに狭くこれを考えるかもしれません。賛美を歌う、しかしこの賛美と訳されている言葉は同じことを言う、そういう言葉であります。どういうことかと言いますと、私たちの教会の礼拝では同じことを言う場面が礼拝の中にあるんであります。主の祈りをみんなで言う、使徒信条の言葉をみんなで唱える、 あるいは実会の言葉をみんなで言う、賛美歌をみんなで歌う、賛美の言葉を同じ言葉でみんなで歌う、語る、同じ言葉を言う、それでは結局主の祈りも使徒信条も実会も賛美歌も大きく言うと一つのことを言い表している。それは神の皆を称えるということであります。皆というのはここではイエス、神の皆を当然でありますけれども、ここではイエス・キリストの皆を称えるという意味で使われておりますね。名前は存在を表します。単なる名前ではありません。イエス・キリストの存在を称える、イエス様は共にいてくださり、本当に私は助けられました、感謝します、神様感謝します、あるいは私はこんな誤りを犯してしまいました、神様許してください、主イエスキリストの恵みによって許してください、そう罪を言い表す。礼拝に集まっている方々はその具体的な1週間の生活の細かいことは私たちはお互いに知らないのでありますが、みんなそれぞれの十字架を背負って戦いの中にある。そのような戦いの中でイエス様が共にいてくださった、そう信じることで困難の中にも忍耐できた、またこのような苦しみの中から自分は救い出された、助けられた。この礼拝に集まる一人一人、みんなそれぞれの1週間を過ごした。しかしそれぞれイエス様の助けやイエス様の守りの中にあった。イエス様は生きて働いてくださった、そういう思いが礼拝に集められた一人一人の心の底にある。それをこの礼拝で神を賛美するという形でそのことを言い表す、同じ言葉で言い表す。それぞれ生きてきた現実、また神の恵みのあり方も違っているかと思うんです。しかし最後のところでイエス様ありがとうございましたと言って神を賛美する、そういうところに集約されていく、これが同じ言葉で言うということであります。ですからこれは、この言葉は告白するという訳語もこと、そういうふうにも記されるわけであります。実際岩波書店が出しております新約聖書のを読んでみますとこう書いてありますね。賛美の生贄、つまり彼の名を告白する唇の実をいつも神に捧げよう。ここに彼の名を告白するという言葉が使われています。そういうふうに訳されています。彼の名を賛美しよう、イエスの名を、イエスの名をですね、この称える唇の実を絶えず神に捧げましょう、この新教で訳してますけど、この岩波の訳は賛美の生贄、つまりイエスの名を告白する唇の実を神に捧げようと訳しています。イエス様感謝いたします、イエス様ありがとうございますと、そういうふうにこの言う言葉、イエスの名をイエス様ありがとうございますというその告白をすることだということであります。 詩式のこの礼拝の詩式の長老の祈りの中で、この礼拝においてですね、この新しくイエスを主と告白するものとしてくださいと、そう祈られることがあります。この礼拝の中でイエスを主と告白するものとしてください、新しくイエスの名を告白させてください、これは素晴らしい祈りでありますね。まさに私たちはこの1週間それぞれ生きてきた現実は違っているけれども、今共にここに集められ、イエス様、あなたは私たちの主です、そうこの礼拝の中で告白する。病院でのつらい1週間を過ごした者も、難しい問題を抱えている人も、なお不安の中に怯えている人も、なお疲れ切っている人も、そういう人々も同じ言葉で言い表す。あなたは私の主です。あなたは私の救い主です。あなたは私の贖い主です。助け主です。と同じ言葉を言う。礼拝ごとに新しく信仰の言い表しをしていく。その時神の力がその方の中に聖霊の働きとともに神の力が表されていく。嬉しい時だけでなく、自分が助けられた、自分が救われた、そういう時だけではなくて、たとえ先が見えず暗い困難のトンネルの中を歩んでいるような時、なお入院生活を続けているような時であっても、あなたは私の主です、そう信仰の告白をする。その時神の力がその方の中に働き、希望が与えられていく。まさにどんな、ここに絶えずという言葉がありますね。絶えず唇の実を、絶えず紙に、唇の実を絶えず紙に捧げましょうと書いてあります。この絶えずという言葉、助かった、守られた、嬉しい、そういう時だけでなくて、なお不安の中にあっても、なお困難の中にいて、そのトンネルの中を歩んでいるような時であっても、どんな状況にあっても、あなたは主です。そう言い表す。その時、神のキリストの力が聖霊を働きとともに表されていくのだ。絶えず神の御前に皆をたたえる、イエスの皆をたたえる唇の実を神に捧げましょうとは、そういうことであります。どのような時にあってもイエスの皆を告白する、イエスは主です、そう告白する時に、たとえ困難の中にあったとしても、その時神の力がその方の中に聖霊の働きとともに表されてくる。嬉しい時だけではないんだということであります。それがどんな時も、いつもという、絶えずという意味であります。新約聖書の他のフィリピ人への手紙というの中に次のような文章が、言葉がありますね。誰でもこれよく知っている言葉であります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、自分を無にして、本当にしもべとの姿となって、そして死に至るまで、十字架の死に至るまで従順でした。 その時神は、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのですというのであります。まさにこの文章は初代教会の賛美歌とも言われておりますけれども、キリストは十字架につけられ、しもべの姿をつけられ取り、十字架につけられ、それで終わったのではなくて、まさに高く上げられ、あらゆる名をお与えに、あらゆる名に勝る名を与えられた。そうして天上のものも地上のものも地下のもの、すべてこのイエスの御名にひざまずいて、すべての舌が、全人類がイエスは主であると公に述べ伝えて、父である神を称えるのですとあります。キリストは全宇宙の主である、そう告白したんであります。それが初代教会の賛美歌の中に入れられて、それがこのフィリピ人への手紙のこの言葉としてこの記されている。キリストは全宇宙の主である、そう告白して、そして神を賛美した。ドイツのある牧師が自分の教会の信者の中に重い精神の病を抱えていた少女がいた何度訪問して祈っても病は治らない。虚しい思いで牧師は帰ってくる。しかしその出来事、話の結論はどうであったか。ある時その少女が呼ばれて行ってみると、イエスは勝利者だ、イエスは主であると叫んで、それ以後病は病んでしまったというのであります。その話を読んだ時の私は衝撃を忘れることができないのであります。それはこのような激しい病を持っていた少女が癒されて普通の人間になったという衝撃ではなく、その少女が語ったイエスは勝利者である、イエスは主であると言い表す、その信仰がお前にあるか、そう問われた衝撃です。果たして自分は本当にイエスは主である、イエスは全宇宙の主であるとお前は本当に信じているのか、そう問われたからであります。子供賛美歌の中に素晴らしい歌があります。子供賛美歌、私たちの子供教会学校でも使ってるんですけど、ガリラヤの風薫る丘でという歌が54番というところにあります。その一節はこの4節まであるんですけど、こう書いてあります。ガリラヤの風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。ガリラヤの風薫る丘、山上の説教が思い浮かびます。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないかとイエス・キリストは言われ、弟子たちの不安を一掃された。その神の養いを信じよと言われた、その恵みの言葉を、主よ私にも聞かせてください。2節、 嵐の日、波たける海で弟子たちを諭された力の御言葉を私にも聞かせてください。イエス様が疲れて船に乗って眠っていた。その時突然激しい風が起こって小舟の中に波が入ってきた。弟子たちは慌てた。慌ててイエス様を起こして、先生、私どもが溺れ死んでも構わないのですかと言った。その時イエス様は起き上がり、風を叱り、海に向かって静まれ、黙れと言われた。風は止んで大波になった。そして弟子たちに、どうして信仰がないのかと言われた。そして弟子たちは、この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないか。主の力のあの御言葉を今今日私にも聞かせてください。3番、ゴルゴタの十字架の上で罪人を招かれた救いの言葉を私にも聞かせてください。あの十字架の最後の場面で、犯罪人の一人が悔い改めた時に、あなたは今日私と共にパラダイスにいると、あの息絶えんとする瞬間にも悔い改める罪人を神の国に招かれる、主の力の御言葉を今日今私にも聞かせてください。4番、夕暮れのエマオへの道で弟子たちに告げられた命の御言葉を私にも聞かせてください。十字架の死の事実の中に、絶望しか見ることのできなかった弟子たちに、よみがえりのキリストが寄り添い、丁寧に聖書の御言葉を説いていかれた。心が鈍くで預言者たちの言ったすべてのことを信じられない者たち、メシアは苦しみを受けて栄光にいるはずではなかったのか。そのようにして失望の弟子たちに聖書を解き明かされたあの主の力の主の御言葉を今日今私にも聞かせてください。そうこの賛美歌は歌ってるんですね。この賛美歌、ガリラの風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。私たちの人生にはいい時だけではない、嵐が吹く時がある、絶望に打ちひしがれる時がある、先の見えない不安の夜が襲ってくる時がある。いずれもさまざまな人生の時であります。そのあらゆる時に絶えずイエスは主キリストとして弟子たちにご自分を表され、命の言葉を語ってくださった。主よ、私にもあの御言葉を今聞かせてください。あなたは世界の主です。あなたは宇宙の主です。その告白の中に生きる、まさにこの礼拝はそのような力の主がその命の御言葉を私たちに明らかにしてくださる時であります。今日の聖書の御言葉、ここに私たちの 一つの祭壇があると書いてあります。私たちには一つの祭壇があります。この主に対して主の御業に生かされていくものとしてイエスを通して賛美の生贄、告白の生贄、イエスの御名を称える唇の実を絶えずいつもどんな状況に今生きているとしても捧げていこうではないかというのであります。新しくイエスは主である、あなたは全世界の宇宙の主であります、そういう告白、それを絶えず捧げていこう。その時私たちは信仰と希望と愛の中に生きるものとされていくのだ。さらにこのヘブライ書はそれに続けて、そういう礼拝のキリストに対する神に対する賛美だけではなくて、それに続けてまたあなたの隣人に良い行いと施しを忘れないでください、このような生贄こそ神が喜びたもう生贄ですと書いています。礼拝大切さ、それと同時に良い行いと施しを忘れないでください、このような生贄こそ神の喜びたもうものですとあります。ある説明に次のようにありました。神がお喜びになるものがここに示されている、変わることのない真理として説明されている、それがこの文章が過去形ではなくて現在形で書かれている理由であるとありました。いつも礼拝を忘れず、同時にそこから出てくる隣人への良い行いと施しの技、それが私たちの変わることのない生贄である。私たちはイエス・キリストによって罪を許された、この恵みを本当に心から受けて、その神への感謝を忘れず、またどのような時にもイエスを主と告白し、そこから来る恵みに生かされて、そして同時に隣人への良い行いの技と施し、そこに生きる、そこに私たちの変わることのない生贄を捧げていく、本当の生贄を捧げるということはここにあるんだということを今日のヘブライ書は伝えているのであります。最初に読みました詩篇40編7節から12節にはこういう言葉がありました。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、慈しみと誠を隠さずに語りました。まさに慈しみと誠によっていつも私たちを守ってください。まさにここに私たちが礼拝者として生きる生き方が示されていると思います。大いなる集会で神の慈しみと誠を、神の真実と救いを隠さずに語りました。福音の真理はただ私たちの心の中にあるだけではなくて、全世界に全宇宙に伝えられていかなければならない、そのような大きな確かな恵み、それが福音の恵み、キリストの十字架の大きな御業なのであります。まさに私たちはこれによって私たちの生きるべきまた姿が示されています。私たちは礼拝においてこの神の真実と救いをいつも新しく受け取っていく、その恵みに対し心を一つにしてイエスは主であると共に信仰の告白をして、そしてイエスの良いイエスの言葉の通りに 良い行いに生きていくもの、まさにそれが私たちの祭壇に生きる生き方であります。お祈りいたします。父なる御神様、さまざまな状況の中に歩んでいる私たちを、このような制限された礼拝でありますが、御前に集めてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たち今週もまた一人一人負わされております十字架を担いながら、今週の戦いをなすことができますように、一人一人の人生のうちにあなたご自身が望んでくださいまして、あなたの恵みの真実とあなたの大きな憐れみと感謝を持って、主のしもべとしての歩みを今週も続けることができますように、一人一人の戦いのうちにどうかあなたご自身が伴ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。